radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はこれ沖縄では初めての大会なんですって。子どもの権利条約フォーラム第30回記念大会、子どもの権利条約フォーラム2022 in 那覇沖縄、これが12月10日土曜日、11日日曜日、2日間にわたって沖縄大学を会場に開催されます。今日はですね、沖縄の実行委員会ですね、山崎新さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は児童館のお話ではないんですね
そうなんです
これ沖縄では初めての大会だっていうふうに伺ったんですけれども、はい、でも全国的にはもう30回の歴史があるんですね、は
い、そうですね。もともとこの子どもの権利条約というものが1989年に国連の方で採択されて、でその後日本がまだ批准をしてなかったので、批准をしようよということで市民がこう勉強会を始めたのが始まりというふうに聞いています。
そうなんですね、はい、草の根の活動が全国に広がっているわけですね、は
い
は
い、でそこからまあ持ち回りというか、私の地域でもやりたいという団体さんが立ち上がって、全国でこれまで、宮城県の石巻だったりとか、あと富山県の方であったりとか、そういったところで開催して、昨年は、川崎市、神奈川県の川崎市が、2回目の開催をして、最初の開催をした時に子どもの権利条例を作る、直前に開催して、このフォーラムをきっかけに条例を作って、それから20年経ってどうなったのかというのを去年は検証する大会として開催をしてましたね。
はい、今その条例っていうことが出ましたけれど、はい、川崎市の方で、はい、結局その国が大きな法律として、はい、まあ、決めるその前の段階っていうんでしょうかね。
そうですね。今年、うん、子ども基本法というのが国の方で、制定しましたけども、この子どもの権利条約に批准した国は子どもに関連する法律を作らなければいけないと、ただ日本はなかなかそれがまだまだ検討に時間がかかって、まあ、今年までかかってしまったんですけれども、その間に市町村単位で、自分たちの地域で子どもの権利をしっかり定めようという動きが、今全国に、広がってきていて、で今年法律ができたことで、さらに、今年になってからすでに4箇所ほどやはり市町村単位で条例が制定されているというふうに聞いています。
なるほど。つまり子どもの権利を守るためにも、はい、空白の時間があってはいけないよね。じゃあ今できることをしようということ で、ね、各市町村行政が取り組んできた歴史もあるってことですね、は
い
は
い、
で
それを、まあ、こういうフォーラムとかを、うん、きっかけに、行政と市民が一緒に考えて、子どもたちと一緒にそういう条例作りに生かしていこうというふうに、機運を高めるのにも役立ってきたというふうに聞いてます。
さあ、この30回の記念大会でもあります、はい、子どもの権利条約フォーラム2022 in 那覇沖縄なんですが、はい、プログラムを見てみますと、12月10日土曜日にメインセッション、まあ、大きなね、プログラムが一つボーンとあるんですね、はい、ここではどういう内容が、
はい、オープニングとして、今年で30回目のフォーラムなので、そもそもじゃあ子どもの権利条約ってどういうものなのか、うん、なかなか僕もなんですけども、沖縄でしっかり学んだことというのが少ないというのがあるので、ちょっと条約のお話と、そこからこのフォーラムが30回続く中で世の中がどう変わってきたのかというところを、この世話人の方からですね、お話をしてもらいます。でそしてディスカッションとしてですね、今年復帰50年の、節目の年ですので、子どもの権利というのを沖縄の子どもの現状から考えてみようよと、沖縄で開催する意味というのはやはり沖縄が置かれている今の状況、その中にいる子どもたちの状況から、いろんな権利の大事さというのが分かるのではないかということで、沖縄の現場で、子どもたちの現場で、関わっていらっしゃる皆さんを登壇していただいて、ディスカッションしていこうと思っています。で、まあ、子どもの権利条約フォーラムというものなのに、 大人ばっかりが喋っててもやっぱりねおかしいなというのがありますので、子供と一緒に子供たちの今を考えようということで、県内の中高生を中心に、この意見交換の場を作って、でまたこれまで開催してきた全国の、今伺っているのは宮城県の石巻市の子どもたち、川崎市、神奈川県の川崎市の子どもたちも、参加したいというふうに聞いているので、オンラインでつないだりとかしながら自分たちが感じているのはこういうことなんだよというのを、意見交換するような場を作りたいなと考えております。
山崎さん、私たちももともとは子供だったはずなんですけれども、
そうなんですよね、
その時のこと忘れてたりしますよね。
本当にそうですよね。なんか当たり前のこととして僕らは捉えてしまうんですけど、それにしてはやはり子供たちの環境というのはやっぱり大人が作っちゃってるので、やっぱり子供と一緒に作っていこうよというのは大事な時期かなと思いますね。
また社会もね、どんどん移り変わって、はい、私たちの子供の時はこうだったけど今は違うよねっていうこともたくさんあります。
そうですね、
今を生きる子供たちが何を考えていて、やっぱりどこが課題だっていうふうに感じてるのかっていうのは、はい、気になりますね。
そうですね、僕も児童館で仕事をしているとやはり子供たち自身がなかなか言葉にするきっかけがないというのが一番大きいなというふうに感じているんですけれども、はい、なのでいろいろお話の中で気づいたことを社会に近くにいる大人として発信はするんですけども、やっぱり子ども自身の言葉のには勝るものないなというふうに思うので、やっぱりこれからは子どもたちが自分の気持ちを声に出すっていうところから一緒に場を作って、もっといい形っていうのを作っていくにはどうしたらいいかというのを子どもたち自身と考えていくというのが大切かなというふうに思います。
そうですね、はい、意見を聞かせてっていう場所ってもしかしたらまだ少ないかもしれないですね。
そうですね、この、コロナの中で、子どもの権利条例を作っている神奈川県川崎市の、子ども夢パークというプレーパークがあるんですけれども、ここは感染拡大の中でも開け続けていたんですね、
はい、
これは条例があるので、子どもの最善の利益を子どもたちと一緒に考えていこうということで、子どもたちと話し合いをして、じゃあ遊ぶときにこれは守ろうよというのは子どもたち自身が考えて、ルールを作っていくというふうにして感染者を出さずに運営を続けたというのがあります。なのでやはり大人がこうするべきだというのではなくて、子どもたちが納得する自分たちの約束事を決めて、それにのっとって居場所を維持するというのはやはり条例があることの強さと、子どもたちが納得してやることの強さでもあると思うんですよね。そういったのをコロナ禍で沖縄ではできてなかったなというふうに自分も反省しながら、やっぱり条例を作りたいなとか、そういった機運を作って子どもたちと安心して語り合える場を持ってもっともっと増やしていきたいなと思いますね。
やらされているのではなくって、はい、やりたいやるんだって思った時の力ってものすごく大きいですから、
す、ね、
これは子どもだけじゃなくて、はい、その環境を整えていく大人、これも同じかもしれないですね。
そうですね、なんか自分の子供とも話していて、あまりにも先にルールを僕らが設定してしまっているので、最近子供たちは学校とか親としていろんな体験させる機会よりも、YouTuber に頼ってるなっていうのを感じるんですよね。
なるほど、
彼らは制限はある意味なく、子どもたちがこういうワクワク持ってるよねっていうのを動画にして発信してたりするので、これは YouTuber に俺たち負けてるなというふうに思ってしまうこともあるので、はい、やはり子どもたちと一緒にそういう場を作っていくというのが大事かなというふうに思いますね。
ちょっと打ち当たりもしつつ
とても感じますね、はい。
さあ、10日はメインセッション、大きなものがありますけれども、はい、その10日から11日にかけてもさまざまなことがあります、はい、分科会が驚いたんですけれども30もあるんですね。
そうなんです、僕らも27個の会場を設定すれば、25ぐらい埋まったらいいなと思っていたんですけども、超えてしまって、はい、沖縄の中のいろんな子どもたちの取り組みをされている皆さんと、あと全国世界で子どもの権利というのを取り組まれていて、それを沖縄の子どもたち、沖縄の市民の皆と一緒に考えたいという NGO の皆さんがたくさん参加してくださいました。
すごいですね、パッと見ても私がちょっと気になるなっていうのもいっぱいあるんですけれども、はいはい、 例えばその不登校の体験者が語るっていう分科会であったり、はい、部活動の派遣問題に見る体験保障、
そうですね、
このあたりも気になりますし、子どもの権利を守る居場所とはとか、
はい、
いろんな方面のお話を、まあ、勉強することができますね。
そうですね、やはり子どものに関わる切り口というのはやっぱり子どもの生活すべてに関わってくるので、うん、多様な切り口があるけれのがこの分科会のメニューを見てると感じます。でそれを僕らは普段いかに子どもっていう一括りで語ってるかなというのも感じてしまうので、ぜひなんかこの散りばめられたものは多くの人に参加してほしいなと思いますね。
どんな方に参加していただきたいですか。
はい、まず一番メインというのか、今いろんな形で子どもたち の問題、貧困というのがこの数年クローズアップされましたし、うん、最近だとヤングケアラーの話もクローズアップされましたけども、はい、子どもの問題って何だろうっていうふうにちょっと頭に子どもに取り巻くハテナがある皆さんにぜひ来てほしいなと、そういった皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに考えています。で、もちろん、この中の分科会で子どもと一緒に考えるというね、小学生中学生でも一緒に考えようという分科会もあるので、うん、それに関わらずいろんな子どもたちにも参加してもらいたいんですけれども、やはり子どもってどうやって支えていったらいいんだろうという悩まれている皆さんにはぜひ参加してほしいなと思います。
私は別に教員でも何でもなくって、はい、子どもと関わることっていうのは、それほど例えば自分が子どもを持っていて、はい、教育をしてるとかっていうことはないんですけれども、はい、大丈夫ですか。
もう全然大丈夫ですね。僕は子どもの権利っていうと子どもたちだけのものと思われてしまうんですけども、これからの社会のためのものなんですよね。沖縄は日本で、ね、全国一位の出生率を誇っていて、ということはまだまだ可能性があって、この子たちがものすごい生き生きとしっかり力をつけて学んで育ってくれれば、沖縄は世界に輝くんじゃないかなと思ってこのフォーラムをぜひやりたいと思ったので、やはりこれからの沖縄の社会づくりに子どもにどう参加してほしいのかというのを一緒に考えられるような感じであれば全然いいかなと思いますね。
この30そしてはい、もある分科会なんですけれども、はい、リアルとオンライン両方で開催するんですね。
はい、全ての分科会はちょっと機材の関係で叶わなかったんですけれども、30のうちの14の分科会はオンラインで開催して、やはり離島からなかなか那覇まで出てこれないという方にも、参加してもらえるようにしたいなと、全県的にやるにはオンラインは外せないなと思ったので、半分ぐらいは準備することができましたので、はい、
今私の手元にはパンフレットがあるんですけれども、はい、ブルーで紹介されているものは対面とオンラインで対応しますよという分科会です、はい、そしてピンク色で紹介されているのは対面のみということ で、
そうです、ね、
ちょうど半分ぐらいですね、
はい、そうですね、
はい、皆さんね、ぜひこういったパンフレットであったりとか、はい、公式ホームページにもまた紹介されている、はい、ということですので、そちらでご覧になって、あ、これは参加できるなとか、これは対面でとか、はい、という形でですね、皆さん考えて参加していただきたいなというふうに思います、はい、参加は事前に申し込みが必要だと伺いました。
そうですね、やはり感染対策もあって、うん、会場の定員のキャパといろいろ見なければいけないので、事前に予約の方をしていただけたらと思います、
はい、申し込みの締め切りが12月の7日水曜日までとなっています、はい、公式ホームページの参加申し込みフォームからお申し込みください、詳しくは山崎さんまでということなんですが、はい、電話090-7174-8949 090-7174-8949 または公式ホームページからお問い合わせいただきたいと思います、はい、なんかもう反応があるらしいですね。
沖縄はもっと予約に時間かかるんじゃないかと思ったんですが、今週から募集を開始したらもうすでに20名ほど申し込みいただいていて、はい、正直早いなと いうふうに感じました。
そうですね、だって今日お話伺っているのが10月の半ばなので、はい、早いですよね。
2ヶ月切ったぐらいなのになと思いながらいや期待というか関心を寄せてくださる方が多いんだなというふうに思いますね。
そうですね、はいはい、申し込もうと思ったのにもういっぱいさってならないように
早めに
と思ったら皆さんぜひ、ね、早めにお申し込みください。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、12月の10日土曜日、11月日曜日、会場は沖縄大学で、沖縄のこの本土復帰50年という節目の年に子どもの権利条約フォーラム2022 in 那覇沖縄開催となります。はい、皆さんぜひご参加ください。今日は実行委員会から、山崎新さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。